はい、まず最初に今回の応募作品を通しての米澤さんのご感想をお願いします。
そうですね、
はい、
ま、あの毎年そうではありますけれども、うん、ま、内と外といったようなあの自由度の高いテーマで、ま、400近い数の提案が集まってきますと、はい、ま、こう現代の日本を生きる人々の関心事がこう浮かび上がって見えるようで、こう非常に興味深いものがありました、うん、ま、今年ですと、ま、空き家とか生と死、まあ、都市の宿題、エネルギー、虚と実、心の問題などをテーマにしているのが多く見受けられたのではないかなと思っています、はい、まあ、それと、まあ、今年の、キルコスの特徴として海外からの応募が多かったのではないかと思います、はい、まあ、日本からの作品とはまあ異なる観点が見られるのかなとこう思って、見させていただいたんですけども、意外にも共通するものが多く見られたのは逆に驚きだったなと、まあ それは内と外という根源的なテーマゆえに、まあ、そういうところがあったのかなとも思います、うん、まあ、それでも海外からの作品に関しましては、うん、こうワビサビですとかグレー、うん、その政治宗教などこう文化や社会をダイレクトにこうテーマにしたものが見受けられたのかなと感じております、
はい、
で、まあ、審査に関しましては、まあ、結果的なことかもしれませんけれども、まあ、内と外に関する提案でもう何を更新しうるかという観点で審査をしたのかなと思います。それが更新する対象が都市なのか、うん、自然との関係なのか、空間相互の関係なのか、コミュニティなのか、身体なのか、身体感覚なのか、うん、時間なのか、コミュニケーションのあり方なのか、内と外が空間そのものというよりも、その内と外というその構図を用いて何を可能にしたのかを明確にこう提案した案を選ばせていただいたのではないかなと思います。
はい。はい。それでは米澤さんが選ぶまず金賞からお願いします。
はい、ですね、じゃ金賞は149番ブロック塀の織りなす街並みという作品です。
はい、149ですね、
はい、はい。
それではコメントお願いします。
まあ、一見強引なようにもこう思える案ですけども、
はい、
まあ、ブロック塀というこう住宅と都市の境界を象徴するアイコンのようなものにこう目をつけて、まあ、それを住宅の中に引き込むことによって、まあ、都市と住宅の境界を大きく再編し、まあ、これまでにない関係を作り出そうとしている、まあ、あり得るかもしれないもう一つの都市像、住宅像を提示して見せてくれているのではないかなと思います、まあ、とてもシンプルな案ではあるが、もしそれがまあ実現したのであるならば、都市の在り方やコミュニティの形成を大きく変えてしまうのではないかと想像させ、まあ、境界っていうものの在り方を考えさせられる案ではないかなと思います、まあ、アイデアコンペだからこそのこう土直球で、ある種王道とも言えるようなこう切れ味のある力技のようなこの案に共感して金賞にさせていただきました。
なるほど、はい、はい、それでは、銀賞ですね。続いて、
はい、
はい、
銀賞は95番の共有される大黒柱、内の柱、外の枝です。
はい、95、はい、お願いします。
この案はですね、まあ、家の中にこう見るからに変化する要素を抱え込んでいまして、むしろその大きく変化していくものに寄り添って、まあ、住居の方、生活の方がどんどん変わっていく、まあ、家と家の関係ですとか町やコミュニティの在り方もそれに合わせて変わっていく、まあ、ある種こうファンタジックではあるのですけれども、まあ、夢のある案のように思いました、まあ、人の力をはるかに超えるこう自然の力、コントロールしきれない不確定性をポジティブにこう再読して生活の豊かさに接続している批評性のある案でもあるように思いました。選ばせていただきました。
はい、それでは続いて銅賞をお願いします。
銅賞は134番、はい、踊る塀の家です。
134ですね、はい、お願いします、
はい、この案はですね、建具、縁側、土間、坪庭、通り土間といったような、まあ、ある種こうオーセンティックではあるのですけれども、まあ、それらのこう平面構成とか建具の改変によって空間の連続性が変わり、奥行きのあり方が変わっていると、まあ、単純でありそうなんだけれども、周辺環境や室内や空間のつながりを変えられることによって不思議にこう多様な生活のあり方を想起させてくれます、まあ、一つ一つの空間ボキャブラリー自体が新しいというわけではないんですけれども、それらの構成次第によっては新しい生活のあり方を生み出せるっていうようなことを考えさせられる案でした、
うん、
ですので、ちょっと同賞として選ばせていただいておりました。
はい。では、以上で金銀銅ですね。
はい。
はい。それでは続いて、佳作をお願いします。
まずは142番、屋根上で戯れるです。
はい、お願いします。
この案はですね、はい、まあ、一つ一つ独立して立っているこう建築が、まあ、それぞれ屋根の上にも空間を持って、それがつながっていく。まあ、地上の街とは異なるもう一つのコミュニティを形成する可能性を感じます。
うん、
まあ、屋根の上は開放的で気持ちが良いですし、その気軽さが良いのではないかと。まあ、実際、先日、上海にこう行ったんですけども、うん、まあ、その際にも屋根上にこう増築されて開放された空間を体験しまして、まあ、すごく気持ちが良くてですね、まあ、それを見ているだけでも楽しげで楽しかったと。まあ、このような屋根上への増築のあり方が気軽にできれば、もう一つの、まあ、今の街並みにはないもう一つの空間の世界を獲得できるのではないかと思いまして、出してきました。ただ、こうあと一歩二歩こう個別具体的な建築空間としてのアイディアがあの踏み込めていれば、より良かったのではないかなと思いました。
なるほど。はい。はい、それでは続いてありますか？
はい、
はい、
続きましてですね、158番、ナチュラルウォールです。
158、はい、お願いします。
これは、まあ、壁を媒体と捉えているっていうのがまず良いなと思いました、
はい、
で一方の論理でデザインされた壁の凹凸を他方の論理に読み替えてデザインします、まあ、主体と客体ですとか、あちら側とこちら側が常にこう入れ替わって両者のせめぎ合いの結果として壁のありさま、ありようが立ち現れてくると、まあ、壁が作り出す内と外の両義性を用いて平均化ではなくて最適化のあり方を模索しているようにな見方で捉えることができてですね、
うん、
まあ、とてもちょっと示唆的ではないかと思った案です。
はい
はい、
はい、それでは続いてお願いします。
はい、ちょっと順番があのぐちゃぐちゃかもわからないですけど、はい、次はですね、13番、大人の秘密基地という作品を選ばせていただきます。
はい、013ですね。
013です、
ね。はい、お願いします。
まあ、これ、提案者はですね、うん、子供の頃に体験した秘密基地を取り戻すといった文脈で提案していますけれども、まあ、スケールと奥行きだけで、どこまで行けば内なのか、どこまで行けば外なのか、まあ、身体感覚を実験している案のように読み込みます。まあ、とてもプリミティブな、ですね、まあ、シンプルですが、まあ、こういう内と外の意味を何らかの定義によってではなくてですね、こう頭で考えるのではなくて身体感覚に問い直すという姿勢がもうカウンター的にも捉えられて好感が持てた案です。
はい
はい
はい、それでは続いて
ですね、
はい、
で65番、はい、炭を抱く体重という作品ですね。
はい、065ですね。
はい、
はい、お願いします。
この案はですね、建築の中に大地を抱え込んでいる、まあ、これだけでも十分不思議な状態が作れそうなのですが、まあ、外とも内とも取れない大きな自然の循環の中に建築や生活を位置づけていることがことで、まあ、大きな流れの中から人の生活、建築の在り方を見直そうとしているところが良かったですね、
うん、
で、まあ、断面図からはこう建築と大地の不思議な価値とも言えるような関係を想像させますけれども、平面図やパースを見ると、まあ、この案においては大地を取り巻く建築が縁側のような反外部空間として設計されています、まあ、もっとこう建築のと大地の不可思議な関係の方に焦点を当てた設計のあり方があっても面白かったのではないかなとも思いました、
うん、はい、梅沢さん、まだありますか？
まだ、はい、
はい、お願いします。
続きましてですね、172番、はい、空き地に住むハリボテ。
172、はい、お願いします。
この作品は平日と休日であるとか、うん、日中と夜間などのこう住宅地やこう都市の変貌に着眼点を置いて、まあ、時間による場所のシェアのあり方を建築の可変性によって提案しているものです、まあ、巨大な外壁一面を稼働させてしまうことによって建築全体をトランスフォームさせてしまうというようなので、うん、まあ、昨今さまざまなシェアのあり方が定着しつつありますけれども、建築空間を大胆に変容させることができるのであればシェアの新たな可能性も増えるのではないかという示唆に富んだ案ではないかなと思って選ばせていただきました、
うん、はい、
はい、
では続いて、
はい、はい、続きましてですね、222番リバースマテリアルという作品を選ばせていただきました。
222、はい、お願いします。
はい、まあ、この案は外装材を家の中の内壁に用いることによってですね、都市のような表情を建築のうちにもう作り出しているっていう案です、
はい。
まあ、家の中にキャラクターがこう氾濫して不思議な世界観が宿る、まあ、ある意味シュールでキッチュな案だといえ敬遠されるかもしれませんが、まあ、テーマパークやショッピングモールのようなです、うん、といったようなですね、ベタな手法の可能性も拾い上げて、まあ、このようにこう建築の案として考えていくっていうのも良いのではないかと思い選ばせていただきました。
はい
、はい
はい、それでは続いて、
続きましてですね、243番、はい、一つの家の窓から始まる新しい街の物語という作品を選ばせていただきました。
243、はい、お願いします。
これまでの街の景観を構成してきた、まあ、要素として既存の建物のファサードをのみ残していくと、まあ、二次元的で表層的であり、まあ、その裏にはボイドが生まれる、深読みかもしれませんけれども、景観のあり方、保存のあり方をシュールに問う批評的な案のようにも捉えることができます、
うん。
まあ、所詮はファサードにこそ意味があるんだと、うん、こうその裏側は街並みにそこまで寄与しないのだから、まあ、自由に読み込めてしまえば良いとでもこう言わんとするようなこう案にも思えてですね、
うん、
まあ、そのあたりがこう批評性に富むといいますか、現代の都市の見方をこう違った観点から照らし出しているのではないかと思って選ばせていただきました。
はい、
で続きましてですね、
はい、続いて
ラストなんですけれども、
はい、
次はですね、413番シェアルームという作品です。
413、はい、お願いします。
作品は、まあ、内と外の在り方が、まあ、コミュニケーションそのものになっていると、
うん、
まあ、心の距離というようにですね、こう心というものを空間のメタファーとして用いられたりするんですけれども、まあ、内と外の関係をこうリテラルにその言葉通りにツールとして用いているとかが面白いと思いました、
うん。
まあ、心の距離感っていうのを空間のしつらいですとかそういったものによってコミュニケーションとしてダイレクトに表現するっていうところが面白いんではないかと思いました。
はい、
はい、
はい、以上ですね。
はい、
はい、ありがとうございました。それでは今回のテーマの内と外について日頃の建築設計の時に米沢さんはどういうふうにお考えですか？
はい、ですね、まあ、言ってしまえば、うん、建築という行為自体が、まあ、そもそも内と外の関係をデザインする行為であると言えるのではないかと思います。
はい、
まあ、そういった意味でも、まあ、とてもプリミティブなテーマではないかと思っておりました。
うんうん、
で、まあ、例えばこう夏は暑くて冬は寒いといったように建築を取り巻く環境は常に変わり続けています。もし、まあ、このような環境の変化がなかったのであるならば、まあ、内と外の関係というものも絶対的なものでもよかったのかもしれませんけれども、
うん、
まあ、実際そうはいかなくて、まあ、内と外をつなぐ、まあ、中間領域がそういった場合にやっぱ大切になっていくのではないかと、
うん、
まあ、縁側に代表されるような、まあ、中間領域が内と外の関係性をスイッチさせ、まあ、その時々の環境に適合した建築のあり方を可能にしています。でただですね、まあ、環境と同じように人の生活自体もこうまたこう変わり続けていくもので、まあ、結婚したいですとか子供が生まれたいですとか子供が成長したり病になったり年老いたり、まあ、建築の中にもそういった場合にですね、建築の中にも中間領域のようなものを設計して、まあ、人と人の関係性を流動的にできないかと考えています。まあ、建築、まあ、言ってしまえばこれは、まあ、建築の内においてもですね、その内外っていうのは環境だけっていう話じゃなくて、建築の内の中においてももう一つの違う観点からレイヤーとして内と外を作るとでも言ったような感じかなと思います。まあ、そういったことを考えております。
はい。